愚人の毒、著者小堺富木、翻訳者宮本陽子。1。ここはバツバツ署の尋問室である。生ぬるい風が思い出したように街路の埃を運び込むほかには、開け放たれた窓の効能の少しも現れぬ真夏の午後である。今にも柱時計が止まりはしないかと思われる暑さをものともせず、三人の洋服を着た紳士が一つの机の片側に並んで、時々扇を使いながら、やがて入ってくるはずの人を待っていた。向かって一番左に陣取った三人のうち一番若いのが津村賢治で、額が広く目が鋭く髭がない。中央の白髪混じりの頭が藤井所長。所長の右に、はげた頭を金縁眼鏡と頬髭とで締めくくって、ゆったりと腰掛けているのが、法医学者として名高い、T 大学医学部教授、片田博士である。職務とは言いながら、片肌脱ぎたいくらいな暑さを我慢して、にじみ出る汗をハンカチに吸い取らせている姿を見たならば、誰でも冗談でなしにお役目ご苦労と言いたくなる。三人は今ある事件の捜査のために有力な証人として召喚した人の来るのを待っているのである。厳密に言えば、その事件の捜査の首脳者である津村賢治は、召喚した証人の尋問に立ち会ってもらうために藤井所長と片田博士に列席してもらったのである。その証人は賢治にとってはよほど重大な人であると見え、彼の顔面の筋肉がすこぶる緊張して見えた。時々頬のあたりがピクリピクリと波打つのも、おそらく気温上昇のためばかりではないであろう。尋問ということを一つの芸術と心得ている津村賢治は、ちょうど芸術家がその制作に着手するときのような興奮を感じているらしいのである。これに反して藤井所長は、年齢のせいか、あるいはまた年齢と性比例をなす経験のせいか、一向興奮した様子も見えず、ただその白い感服のみが嫌にキラキラとしているだけである。まして科学者である片田博士のでっぷりした顔には、いつもは愛嬌がみなぎっているにかかわらず、かような場所では底知れぬと言ってもよいような沈着の不気味さが漂っているのであった。柱時計が二時を報ずると、背広の夏服を着た青年紳士が一人の刑事に案内されて入ってきた。右の手に黒革の折りカバン、俗にいわゆる往診カバンを携えているのは、言わずと知れたお医者さんである。人間の弱点を取り扱う商売であるだけに、探偵小説の中にまで三の字をつけて呼ばれるのである。が、この人すこぶる現代的で、かような場所に慣れているのか、往診カバンを投げるようにして机の下に置き、至って軽々しい態度で三人に挨拶をしたところを見ると、もう三の字をつけることはやめにした方がよかろう。山本さん、さあそちらへおかけください、と賢治はいつの間にか興奮を鎮めて、ニコニコしながら医師に向かっていった。この暑いのにご出頭願ったのは申すまでもなく、奥田さんの事件について、あなたが生前個人を診察なさった関係上、2、3お尋ねしたいことがあるからです。この事件は意外に複雑しているようですから、死体の解剖をしてくださった片田博士と、なお捜査本部の藤井所長にもこうしてお立ち会いを願いました。こう言って津村賢治は相手の顔をぎろりと眺めた。このぎろりは津村賢治に特有なもので、かつてこのぎろりのためにある幕府の親分が、その犯罪を何もかも白状してしまったと言われているほどのいわくつきのものである。彼は後に、おらあの目が怖かったんだよと古文に向かって懺悔したそうである。 しかしこのギロリも山本医師に対しては少しの効果もなかったと見え、何でもお答えしますという至って軽快な返答を得ただけであった。その時給仕が冷たいお茶をコップに運んできたので、賢治は滞在している山本医師に勧め、自分も一口ぐっと飲んでさらに言葉を続けた。まず順序として簡単にこの事件の顛末を申し上げます。エスクー R 町13番地居住の奥田留という本年55歳の未亡人が、去る7月23日に突然不思議な病気にかかりました。午前1時ごろ、急に身震いするような悪寒が始まったかと思うと、高熱を発すると同時に激しい嘔吐を催しました。まるで食当たりのようでしたので、多分初期にでも当てられたのであろうと思って、その日は医師を招かないのでしたが、夕方になって幸いに嘔吐もなくなり、熱も去って、翌日は何の異常もなく過ぎました。ところがさらにその翌日、すなわち7月25日に、やはり先日と同じような症状が始まり、あまりに嘔吐が激しくて一時人事不省のような状態に陥ったので、霊場の清子さんは慌てて女中を走らせ、かかりつけの医師山本氏、すなわちあなたの診察を請うたのでした。その結果、おそらく食物の中毒だろうという診断で、頓服薬をお与えになりますと、その効が現れて、夕方になると嘔吐は収まり、熱も去って患者は非常に楽になり、その翌日は何のことなく過ぎたのであります。するとまたその翌日7月27日に、やはり前回と同じ時刻に同じような症状が始まり、嘔吐ばかりでなく下痢をも伴い、患者は苦痛のあまり昏睡に陥りました。急報によって駆けつけたあなたは、患者の容体のただならぬのを見て、初めて尋常の中毒とは違ったものであろうとお気づきになりました。であなたは霊場に向かって周囲の事情をお聞きになりました。その時霊場の話した事情というのが、あなたの疑惑を一層深めたのでした。しかしその事情を述べる前に、私は奥田一家の人々について申し上げなければなりません。主人は元逓信省の管理を務めていたのですが、今から15年前に相当の財産を残して死去し、男勝りの未亡人は3人の子を育てて、他人に後ろ指一本刺されないで今まで暮らしてきました。長男を健吉、次男を安一、その妹が清子さんですが、長男の健吉くん一人は未亡人にとって義理の中なのであります。義理の中といっても主人の先妻の子というのではありません。奥田氏夫妻は主人が40歳を過ぎ、夫人が30歳を越し、結婚後10年を経ても子がなかったので、当園にあたる孤児の健吉君をその3歳の時に養子として入籍せしめて育てたのであります。ところが皮肉なことに、健吉君を養子とした翌年、夫人が妊娠して安一君を産み、さらにその2年後清子城を産みました。こうしたことは世間にしばしばあることで、かかる際、義理の子はいわば夫婦に子福を与えた福の神として尊敬されるのが世間の習いですが、奥田家においても健吉君は実子ができて後も、同じ腹から出た僧侶のように夫妻から愛されて成長しました。ことに健吉君は性質が温良でしたので、主人奥田氏の気に入って、氏が逝去の際も、三人の子が皆若かったから、財産は一旦夫人に譲ることにしたものの、ゆくゆくは家督を健吉君に譲るように、くれぐれも遺言していったということです。次来15年間、三人の兄弟は、勝ち気な未亡人の手によって、今年健吉君が27歳、安一君が24歳、清子城が22歳になるまで、無事に育て上げられました。ところが、いかに勝ち気の未亡人でも、人間の性質というものはいかんともすることができなかったと見え、次男の安一君は兄とはすこぶる違って、 いわば不良性を帯びてきたのであります。賢吉君は大学を卒業してからデパートメントストアで名高い M 呉服店の会計課に勤めることになりましたが、安一君は大学を中途にて退学し、放蕩に身を持ち崩しました。未亡人は安一君が可愛かったため、金銭上のことは随分やかましい人であったけれど、安一君のためにかなりの金額を支出してやりました。しかし昨年の春、安一君が某所の遊女を身請けしようとした時には、長男の手前もあったであろうが、徹底的に怒って、昔のいわゆる感動をすると言い出しましたけれど、何と言われても安一君は、諸子を貫徹しようとしましたので、賢吉君が中に入ってその遊女を身請けさせ、一方、未亡人の意思を尊重するため、ひとまず Y 区に別居させて、売約店を開かせ、当分出入りを禁じたのであります。ところが未亡人は勝ち気な人であるだけ、一面甚だ頑固であって、安一君が受け出した女と手を切らぬ間は、決して再び会わないと言って、賢吉君や清子嬢が何度頼んでもどうしても聞き入れず、ついに今回の悲劇が起こるまで感動の状態が続いたのでした。さて、話はここで賢吉君のことに移らねばなりません。賢吉君は安一君と違って素行が極めて正しかったのですが、最近 M デパートメントストアに勤めているある美しい女店員と恋に陥りました。まもなく二人の恋は白熱しました。とうとう賢吉君は去る7月15日に未亡人に向かって恋人を妻に迎えたいと告げたのであります。ところがです。未亡人はどうつむじを曲げたものか非常に憤慨しました。あるいは未亡人に無断で恋人を作ったのが気に入らなかったのか、あるいはデパートの店員を嫁にするということが不服であったのか、あるいはまた信用していた兄まで弟と同じようなことをするということに腹を立てたのか、もしその女をうちに引き入れるなら私と清子とは別居する。そうして家督は清子に養子を迎えてその男に譲ると宣告したのだそうであります。これを聞いて賢吉君は奈落の底へ突き落とされたように驚き、かつ悲しみました。清子さんの話によると、兄さんはそれ以後、まるで別人のようになったのだそうです。絶えず考え込んでいて、母親にも妹にも、ろくに口もきかなかったそうです。時にはまるで精神病者のように、ぶつぶつ独り言を言うこともあったそうです。すると、23日に、未亡人に奇怪な病気が起こりました。M 呉服店では7月が決算期で、会計係は7月21日から31日まで、1日交代で宿直をして事務を整理する習慣になっております。賢吉君は7月21日が宿直の晩で、22日に帰宅し、23日の朝出かけてその晩宿直し、24日に帰宅して25日の朝出勤するというありさまでしたが、不思議にも未亡人の病気は、賢吉君の休みの日に起こらないで、宿直の日のことに賢吉君が出かけて2時間ほど過ぎた頃に起こったのであります。清子嬢はいつも兄さんの留守に母親が苦しむので、少なからず狼狽したのですが、兄さんは非常に多忙な体であるから、宿直の日に呼び戻すわけにいかず、しかも兄さんが休みの日は、意地悪くも病気が起こらないで、兄さんに母親の苦しんだ模様を告げても本当にせず、この頃から母親とはあまり口をきかなかったので、しみじみ母親に見舞いの言葉さえかけぬくらいでした。山本さん、未亡人の三度目の発病の際、あなたが霊場からお聞きになった事情というのが、すなわちこのことだったのです。あなたはこれを聞くなり、意味ありげな笑いを浮かべて、じっと考え込みました。